小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は4月1日、うん、エイプリルフールですね、はい、去年はエイプリルフールということで、ホラ吹き長
記者と
ホラ吹き比べを紹介しましたね。
そうでしたね。面白い話ありますよね。今年はね、はい、福岡の放送なので、九州にいろんなそのホラ吹きというか、とんち男がいるもんですからね、その話を聞いてもらおうと思うんですけどね、
はい、
まずはね、有名なのはキッチョムさんですよね、
はい、
これあのあれでしょ、リスナーの方からも何かメッセージが、
はい、この前もちょっと紹介させていただきましたけれども、はい、ラジオネーム滑って転んで大分県さんからです、うん、私の住む大分県にはキッチョムさんというとんち話の有名な物語の主人公がいます。日本全国それぞれの土地にその土地ならではのヒーローがいるのでしょうね、というメッセージをいただいています。
そうなんですよね。でキッチョムさんは大分県だけども、はい、九州では唐津の方にはカンネと言われる男がいるんですよね。
カンネという名前の、
カンエモンって書くんだけどカンネって呼ぶそうですけどね、
はい、
それから宮崎にはハンピっていう男がいるしね、それから鳥取県行くと、シャジダニ話というのがあって、シャジダニの男たちというのがあるんですね、
はい、
北海道にもシゲジロウ話というのがありましてね、面白いのがあるんですよ。
たくさんあるんですね。
面白いですよ。各地にいろいろなのがあるのね。
今日はその中から
そうあのキッチョムさん一番代表的ですからね、こちらのその滑って転んで大分県さんも散々あの聞いてらっしゃることだと思うし、皆さんよくご存知だと思うんですけど、いくつか僕の目についたものを紹介させてもらいたいと思ってるのね、
はい、
言葉遊びが多いんですよね。日本語っての同じ音だけども意味が違うという言葉が随分あるでしょ、
はい、
同音異義ってやつですよね。それを使ってるのがとても多いのね。例えばね、こんなのもありましたよ。キッチョムさんがね、ウサギのクソが18里も続いているっていうふうに言うんですね。18里続いてるって友達のね、と友達がね、証拠を見せろと。で本当ならば1両やるぜって言うんですよ。とキッチョの方もですね、もしこれが嘘だったら1両やるということでその約束ができるんですね。で山に入っていくとキッチョムはね、それここにウサギのクソがクリッとあると、あっちにもクリッとある、これで18里だって言うんですよ。
クリッとある、ちょっと分かりにくいんですけど、
クリってキュウリね。
あ、
キュウリ、うん、はい、9つキュウリある、はいはい、で向こうにも1つキュウリある、だから肉18里だって。
あ、なるほど、
ね、はい、ウサギのクソが18里も続いている、
はい、
でここにクリッとウサギのクソがあって、向こうにもクリッとあるから肉18里だと、こういう話でしょ。すごいトンチですよね。
そうですね、うん、
こういうね、日本語のその言葉のちょっとした音のね、類似を使った話って面白いですよね。でたくさんあるんですよね、そういう話が。それからね、もう一つおかしかったのは、キッチョムとも言うし、それからキチゴとも言うそうですね。
キチゴ、
キチゴね、5つね、キチゴとも言うらしいんだけど、キチゴはとても酒好きだったと。である日ね、人に俺は酒をやめたって言ったってんですね。ところが翌日キチゴがまた酔っ払っているもんだからね、友達がお前は酒をやめたはずじゃないかって問い詰めると、いや昨日は酒を飲む金がなかったんでやめたんだと言ったって。ちょっとそのなんか条件を変えるわけですよね。条件を変えて嘘じゃなかったってことを言う。
都合がいい話ですね。
都合がいい話よね。こういうのがね、いくつもあるので面白いね。あとね、キッチョムがね、ある町の市でね、土産に苗木を買おうとして、でこの柿の木はいくらかって尋ねたっていうのね。そう、番頭さんが1本で10文ですって答えた。いやそれを3文に負けろって言うとね、いやそれはなりませんって答えた。そしたらキッチョムは、え、ならんのか、ならん柿はいらんって言って帰っていった。それはなりませんって言ったら、え、ならんのか、ならん書きはいらんって。
あ
面白いね、こういうの考えですからね。 なんか面白いのもありますよ、
はい、
父親がね小さいキッチョムに留守番を頼んで出かけていったと。裏の柿の木に初なりの実がたくさんついているから気をつけて見張れよって言って出かけていったと。で夕方帰ってくるとキッチョムは朝と同じ場所にじーっと座ってるもんだから、それで柿の実は一つもなくなっていた。で父親がね訳を聞くとキッチョムはね、村の若いもんが代わり代わり来てもぎっていったのを気をつけて見ていたんだよって気をつけて見張れてやったんだ、
そこにいただけというそうそう、
ただ見てたってこんなのもありますね。これは相当悪賢いんだけども、キッチョムがね天に昇るという評判が立って、それを見物するにはキッチョムの庭はジメジメしているから藁一束持って行かなければならないという噂になったと。でキッチョムははしごを登り始めるときに近しいものにね、四五段登ったらキッチョムの天登りは危ないものだと林立ててくれというふうに言って登っていった。でたくさん集まった人たちはみんな釣られて騒ぎ出して、キッチョムの天登りは危ない危ないって騒ぎ立てる。するとキッチョムははしごの途中まで登ってから、そんなに危ないならやめようって言って降りてきたって言ってね。それでおかげで麦刈りをする前の庭が踏み固められて、藁束もたくさん儲かったと、手に入れたと。そういう、これは相当あれですよね、悪人が働いてる。
そうですね、
これ単なる言葉のあやじゃないね。それかと思うとね、これはね、あの割と笑い話としてもあるんだけどね、キッチョムがねお茶と栗と柿と酢を町に売りに出かけて、茶栗柿酢茶栗柿酢って言って売り歩いた。だけど何のことかさっぱり分かんないもんだから全然売れなかった。で女房がね、それじゃダメだと、酢は酢栗は栗で別々に切って呼べと教えた。だから翌日キッチョムはまた売りに行った時に、酢は酢で別々、栗は栗で別々、柿は柿で別々、茶は茶で別々って言って触れ歩いたわけど、さっぱり分かんなかった。それで全然商売にならなかったっていう話。
もう少し考えればいいの
にね。これはね、茶栗柿風って言っていわゆる日本の昔話の中では有名なタイプなんですよ。これは不思議なんですけどね、キッチョム話が元で全国的に広がったのか、それとも全国的にあった笑い話がここではキッチョムさんの話というふうに集約されたのか、そこちょっと分かんないんですけどね。それからこれもね、割と日本の話に笑い話に広がってるんだけど、キッチョムさんがね町からお嫁さんをもらったと。それで嫁の里へ行くと里の親が餅を作ってくれた。でその餅を作ってくる時に子供が周りで餅を欲しがったら、母親がね、これは怖いもんだから近寄っちゃダメだっつって子供たちを脅かしたと。でキッチョムは帰る時にお餅をお土産に持ってけって言われて、で怖いから木刀をもらって、木刀の先にその餅の入った重箱を引っ掛けて歩いていくんですね。と途中でその重箱がずるずるっとすり落ちてきて、キッチョムの頭にポンと当たったと。それで怖いものが出てきた、襲ってきたっつって慌てて家へ帰って投げ出した。で嫁が開けてみたら中は餅だったっていう話ね。これはね、日本全国で昔話の一つのタイプとしてあるんですよね。餅は化け物って言って僕ら呼んでますけどね。そう、こんなのもありますね。キッチョムの馬は銭クソを引ると、糞をねしたらそれがお金になると、そういう噂が立つんですね。それである男がその馬を高値で買うんです。だけど 2,3 日経っても全然その金の糞を出さないもんだから、キッチョムのところへ怒鳴り込んでくんですよ。そうするとキッチョムがね、あんたは時々馬に金を食わしているのかって聞くんだよね。 すると買った男はそんなバカなことするわけじゃねえかって言うと、それで分かった、大体馬は食わんものを切り出すはずがないじゃないかと言ったって話、ね、これは分かりやすい。これもね、あの金切り馬と言って笑い話としてね、全国にある話ですね。それからこれも落語によく使われる話じゃないかな。キッチョムさんがね、女房に向かって、かか隣行って金槌を借りてくれって言うと、女房が隣へ行って金槌貸してくれって頼んだ。と隣の旦那が、打ち込む釘は竹釘か木の釘かって聞くと、女房が、いや鉄の釘ね、金釘だって返事するんです。すると隣の旦那は、金釘を打つんだったら金槌が減るから貸せないって言って断った。そしたらキッチョムが、ケチな野郎だな、じゃあうちの金槌を使えって言ったんだこれはね、あの落語にありますね。落語で使われてますね。ケチな男として使われてますね。それからね、これも割と有名な話かもしれないんだけど、キッチョムが借金で首が回らなくなってきた。それで大晦日の時になってね、その年末だから借金取りが来るだろうというわけで、女房と相談してですね、キッチョムが死んだ真似をして、屏風を周りに回してね、でその中で寝てるんですね。で借金取りが来て、女房にその借金を返せと迫ると、女房が嘘泣きをしてね、亭主は今亡くなりましたと言うんですね。そうするとその借金取りが気の毒があって、それじゃあまあせめてお香典にと言ってお金をちょっと包んで渡そうとするんです。と女房は嘘だから、とてもそんなものは受け取れないわけね。それで一生懸命辞退するんですよ。そうするとそれを聞いてて、吉兆がかか、せっかくの心だけだからもらっとけって言った
死んでないじゃないですか。
死んでない、ね、これもね、割と日本中にある昔話でね。それからね、おかしなのはね、こういうのもありましたね。キッチョムがね、百姓仕事が嫌になって百姓を辞めて鍛冶屋になったって。それでトンテンタランっていう打っていった。ただその土の音がね、とってもタランっていう風に聞こえたもんで気に入らないと。で今度は下ごしらえのできた釜をね、金床の上に乗せて小槌で叩いた。そしたらビーンと音がしたってね。でそれを今度は不意語でこうやったらボーって音がしたと。でその焼けた歯を水に入れるとシューッと音がしたと。で結局ね、三つの音が貧乏シューって聞こえたもんで、キッチョムは腹立てて、で今度は鍛冶屋を辞めてね、水車小屋になるんですよ。水車小屋を建てて、で仕事を始めるんだけどね、水車の杵の音がコトンって音がする。で水の音がシーッと音がしたと。車がキリーッと回っていったと。それで今年キリーって聞こえたんですよそれで今年キリだと思って諦めて、結局また百姓に戻ったっていう話ね
オチがちゃんとありますね。
そうね、これも面白いね。音でね、うん、あれして、うん、貧乏臭って聞こえたとかね、うん、今年キリーって聞こえたと。音でやってると面白いですね。
そうですね、うん、
そういう生活の中の音をとても敏感に感じ取ってるって言うんです。昔話ってね、割とそうなんですよ。村の生活やなんかの中から出てきたお話だから、その村の生活の一部分をですね、とても正確に聞き取ってるところがあるのね。あるいは自然をとても正確に把握してるっていうところがあってね、これなんかその音の方でしょうね。それで今までのがまあキッチョムの話なんですけどね、はい、少し観念の話もご紹介しようと思うんで、観念っていうのはあの唐津観念と言ってましてね、佐賀県の唐津あるいは伊万里の方で主に伝えられてる話なのね。ある金持ちのじいさんがね、うちにはとても立派な三毛猫がいるんだって言って自慢するんですね。そうするとね、観念はね、俺のうちには15毛猫がいると。15ね、三毛猫に対して三毛猫15毛猫がいるって言うんですよ。でじいさんがそれは何だって言って観念の家行ってみると、やけどをした三毛猫が出てきたっていうのね。でそれを見て観念が、三毛が火に焼けてしけてるから三毛焼けしけで15毛だって言った。 しけてるとなんかしょんぼりしてるというかな、うんうんうん、三毛が焼けてしけてるから15毛だって、足すと15毛なんですよ。確かにね、3と8と4で、
8と4でね、
15毛だ。
なるほど、
ちょっと理屈っぽいでしょ、ね、
ちょっと考えなきゃいけ
ませんね。そう、ちょっと考えなきゃいけないね、はい、観音の話はね、ちょっと考えさせるとかね、うん、短いけどもちょっと頭をつかないと分かんないとかね。それから伊万里の話でね、観音が日本で一番高い山はどこかって聞くと、若者がね、富士山だと答えたと。で観音がいや鏡山が一番高いって言うと、若者はいや鏡山なんて低いじゃないかって言った。そしたら観音はね、あれはかがんでいるから低いんで、立ったら日本一だと言った。鏡山
確かに唐津に鏡山ってありますけれどもね。
あるんですか。そうですか、はい、かがんでるから低い、
から低いんだ、低いんだ、だから富士山より負けてるんだって。
そう、立ち上がったら日本一だって。
そうですか、面白い話、
ね、面白いね、これもね、うまいですよね、うん、それからね面白いのなんだ、女房がね観音に温泉に連れて行ってくれって頼んだっていうのね。で観音は約束するばかりでいつまでも連れて行かない。なもんで女房がなじるとね、観音は温泉は湯ばっかりだと答えたって。温泉は湯ばっかり、
あ、はい、
だからこれも湯ばっかり
湯ばっかりで連れて行ってくれない
連れてくれないってかけたわけね。
あ、これ使えそうです ね、
ね、うまいねこれね、はい、温泉は湯ばっかりだって答えたってうまいなこれも。それからね、観音がね、あるお坊さんの家へ行ったら白い飯を炊いてくれたって言うんですよ。白い飯って貴重でしょ、昔はね。白い飯を炊いてくれた。だけどそのお米を研いだりしている時に見てたら、おばあさんの水鼻がね、その釜の中へ落ちた。で、それを見ちゃったもんだから食べる気がなくなって帰ってきたって言うんですよね。で、その後初馬の時にね、そのおばあさんのところ行ったら甘酒を沸かしてくれたんでね、それを腹いっぱい食べて、ああ美味しかったっつったら、おばあさんがね、ああそりゃよかった、この前炊いた白飯の残ったもので作ったんだって言われたそれでね、観音は気持ちが悪くなって川へ行って口を注いで顔を洗ったって。でひょっと見たらすぐ川上でね、肥えたごを洗ってたって
踏んだり蹴ったりですね。
踏んだり蹴ったり、これは念が入ってるよねそれからね、これも面白いね。金貸しのジンベイっていう男がね、金持ちなんだそうですけども、とても縁起を担ぐ男だったって。で大晦日にジンベイが歩いてたら観音に出会った。で観音ってのは貧乏人なもんだから、からかってね、おい貧乏神はどこへ行くかって聞いたと。そしたら観音はすまわした顔してジンベイさんの家へ行くっつったとね。でジンベイはすっかりその気にしてね、いた。で正月になってまた観音門に出会ったもんだから、今度は福の神はどこへ行くって聞いたって。そしたらジンベイ殿の家から出てきたところだって言った。ジンベイすっかり縁起が悪いと思って気落ちしてしまったっていうのね。うまいですよね。貧乏神はどこ行くって言われたらジンベイの家へ行くでしょ。今度は貧乏って言ってから行けなかったんだと思って福の神はどこへ行くって聞いたらジンベイの家から出てきたところだった。これあのよく昔話でねあるんだけど、貧しい家っていうのはいつまでも貧乏神が住み着いてるから貧しいんだっていう昔話がとても多いんですけどね。それの一部ですよね。
今日は小沢先生にキッチョムの話とカンネの話を紹介していただきました。キッチョムさんもカンネも男の人の名前なんです
よね。そうですね、男の名前ね、うん、こういう役割は大抵男ね、
女じゃないですね
女じゃないね
さて来週のテーマは先生、
そうですね、あのこういうおかしな男が、それこそ女じゃなくて男がね、あっちこっちにいるもんですから、もうちょっと紹介したいと思うので、一つは、
あ
の、宮崎ではね、ハンピドンとか言うんですよね、ハンピという男がいて、それから鳥取県の佐治山にも、いろんな音、面白い話があるので、それを聞いていただこうと思います。
楽しみにしています。はい、 それでは小沢先生、ありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。